あるいはやり続ければますますですけれども、その廃棄物の処理、それから再処理、あるいは保存管理、千年の管理が必要だと言われていますけれども、それに莫大なコストと技術と、その支えとなる経済体制、技術の継続が必要になるわけです。そうしたことが本当に責任を持って我々は可能なのかということも考えなくてはいけません。こうしたこともろもろ合わせて、今日は分かりやすくですね、大島先生にお話、伺いたいと思います。先生、前置き長さんにしまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、はい、昨日小出先生にですね、はい、そういうお話をちらっと伺ってですね、はい、これは大変なことだなと、我々がそもそも原発について考える大前提というのは、原発は安全か危険かという意見は他方にあり、他方ででも原発は非常に優れた、エネルギーであり、これは何よりもその生産性が高い、効率性がある、経済性で優位なんだということを散々吹き込まれてきたわけです。なので、この原発に頼らなければ我々の産業構造、我々が手立っている産業構造や消費生活は維持できないんだと、仕方がないんだと、この事故のリスクはですね、引き受けざるを得ないリスクなんだと、こんなふうに信じ込まされて、まあ現実でこうなってみるとですね、とても真逆に合わないとみんな思ってるんですけれども、ところがそれがどうもそうじゃないと、ちょっとですね、一からお話を伺いたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
分かりました。はい、
今ご紹介いただいているその本に、大体そのどういう考え方で、計算しているのかというのは書いているのですが、
はい、
ちょっと正確に言えるかどうか、すごく私は自信ないんですけれども、はい、今まで、まずその今お話があったように、原子力っていうのは最も経済的なんだってずっと言われてきたんですね。はい、で、それは、例えば、1999年だとですね、
はい、
これ、原子力やってる人にとっては有名ですが、
政府発表の原子力コスト。
で、その、原子力は 1kWh 当たり 5.9 円で、
はい、
一般水力は 13.6 円で、一番安いのであると。
うん、
で、あとその、2004年にはですね、同じような計算方法で、計算して、
はい、
原子力が 5.3 円で、一般水力は 11.9 円で、他火力に比べても、一番安いのであると。うん、で、これはこれで、モデルを使ってですね、ある一定の想定をして、あとその、設備利用率って、利用率ですけど、それをですね、一定程度見積もってやってですね、
はい、
計算してやれば出てくるものなので、それ自体は、いいんですけれども、
はい、
実際のコスト、要はその、はい、今まで、原子力開発していく中で、私はエネルギー政策自身が、研究対象なので、
はい、
エネルギー政策として見た場合に、この、過去40年間ぐらい、商業運転してますけれど、
はい、
その40年間で一体実際本当にかかったコストはいくらなのかということを。
こっちはモデル、
理念、ね、
理念モデルみたいなもの
なんですね。
それと、それにいろいろな条件を例えば省いたり、いろんな条件を設定したりして、検出されるものですよね。
例えば、そうですね、例えば、化石燃料に関して言うと、今後何年でどれぐらい上がるかとか、あとウラン燃料は、一定なんだとか、
はい、
そういういろんな過程をですね、入れて、計算してやるので、これ自体はある意味その客観性を持ったものなので、それはそれでいいんですけれども、
現実という話です
ね。そうですね、現実実際どうなのかということが、
はい、
過去のエネルギー政策を、検証する上では、とても大事な話なので、
そうですね、
あるモデルを使って想定して、計算したのはそうですということは十分わかるんですけれど、はい、実際の、かかったお金ですね、に関して、考えてやろうというふうに考えたのが、自分自身の計算なんですね。はい。で、で、概要はですね、以前、去年のですね、
はい、
9月に、原子力委員会で、
はい、
お話しした通りなんですけれども、
はい、このレジュメみたいなものはそれなんですね。
そうですね。
2010年9月7日、こういうふうになってる。
で、原子力委員会の、これ第48回だったと思うんですけど。
ですね。
の資料です。
原子力政策大綱見直しの必要性について、費用論からの問題提起とありますね。はい。
で、それで、呼ばれまして、はい、実際にその原子力政策大綱が、はい、見直す必要があるかないかということで、はい、ヒアリングを受けたんですね。はい、その時にお話しした内容を今日は話しようと思うんですけれども、はい、まあ、エネルギー政策にいくつか、費用がかかっていてですね。はい、で実際、一つはこれですね。要は発電に直接要する費用ですね。
はい、
これ燃料費とか減価償却費。減価償却費っていうのは建設コストのを営業費用に直したものですけれども。
4ページですね。
そうですね。はい、で、あと、メンテナンスコストとか。はい、これは火力とか、水力でも共通する、まあ、直接要する費用ですね。
はい。
そうですね。まあ、これ原子力に固有のものですけれども、バックエンド費用といって、うん、様々な、廃棄物、放射性廃棄物の処分費用ですね。
バックエンドっていうのは終わった後の後始末みたいなことですね。
そうですね。はい、原子力の業界では、フロントエンドっていうのは、ウラン燃料を使って捨てるまでの話で、で、その捨てた以降の、捨てる、もう使用済みになった以降のやつをバックエンドって言うんですけども、その費用が、まあ、原子力にこういうような費用としてあってですね。
はい。
で、三つ目は、これは、通常料金原価には参入されてないんですけれども、うん、国家からの資金投入があるだろうと。これは財政、国家の財政からですね、様々な費用が、はい、まあ、エネルギー政策の中に使われているわけですけれども、うん、まあ、それの費用。で、四つ目は事故に伴う被害と被害保障。うん、まあ、これは今後莫大になるだろうというふうに思われますが、はい、ただこの時点でエネルギー政策の費用といった場合に、丸1から丸3について、まあ、計算したというものが私の、はい、ものなんですね。
はい。
はい。で、これ全体として見ないと、例えばですね、はい、発電直接要する費用だけとか、うん、あとバックエンド費用も含めてでも構いませんが、これだけ見てても、国民的な負担というのは、1、2、3、4、全部一緒にあるわけですね。
う
ん、
そうですね。
で、電力会社にとっては、例えば、丸1、丸2であったりするんですけれど、うん、その、丸3の部分は国民的な負担でもありますし、はい、あと、丸4、今回の福島原発の第一の、事故に関して言うと、まあ、東電が、責任を持って、賠償するということになると思いますが、それにしてもですね、結局、電力消費者が、払うお金であったりですね、仮に国家が一部肩代わりすることになれば、国民の税金からの費用負担になりますので、国民的に言えば、丸1、丸2、丸3、丸4まで含めて、まあ、考えなきゃいけない。
原子力損害賠償法の中には、天災などの想定外の場合は免責されるという
項目があるんですね。
ですから、おそらく、必要な額を全部、東電が、賠償することはないだろうと思いますし、一部免責といいますか、
うん、
というかほとんど免責になってしまうか、でなければ、うん、倒産してしまう、で、国有化ということになる可能性の高い、
ね。そうですね。
はい。
まあ、それがちょっと、まあ、損害賠償に関しては、今ちょっといろいろ検討している、ところではありますけど、うん、できるだけその東電が、まあ、の責任で、被害、うん保証するというような仕組みを取っていくべきだというふうに思ってます。
そうですね。
はい。で、まあ、いずれにしましても、この1、2、3のところでですね、計算してやったというのが私のもので、
はい。
まあ、要はですね、データは何かというとですね、この丸1、丸2、バックエンド費用は後でも申し上げますけれども、おおよそ、まあ、全部ではないんですが、おおよそ全て料金原価に参入されるようになっています。うん、もちろん、後でも申し上げる通り、不十分なところがあるんですけれども、ですので、丸1、丸2に関しては一応料金原価に参入されてですね、計算、料金原価に参入されているということになります。
はい、
で、要はこの費用はですね、どこに載ってるかっていうと、各電力会社が、発表しているですね、有価証券報告書等欄というのに、すべて記載されています。ですので、私の計算はですね、まあ、すべて、まあ、公開データというか、
うん、
電力会社自身が、料金原価に含めてるものを入れてるわけです。
はい、
で、あと、料金原価の参入方法については、これは経済産業省が、供給約款料金算定要領というのを定めてまして、
供給は、あの、ものを供給する。
そうですね。供給ですね。そうですね。で、約款というのは約束に、はい、のやつですね。約款、はい、料金、算定要領という。
算定要領。
はい。
はい。
まあ、それに基づいてですね、要は、何を、各電源に、あの、費用、料金、原価として入れてよいよというのを規制してるわけですね。
う
ん、でないと何でも、
はい、
入れてもいいっていうものではないので、うん、まあ、電気事業は公益事業なので、
はい、
あの、ある一定程度、その、必ず、うまくいってないと、
はい、
社会的にも、成り立たなくなるという意味では、はい、公益的な事業なので、はい、そういう事業が成り立つように報酬率かけて、こう、うまくいくようになってるんですけれども、ただ、あの、何でもかんでも料金に入れていいってわけではないので、はい、規制を受けてるわけです。
はい。
で、そういう意味で、あの、料金や供給算定要領っていうものを、作っていますので、それに基づいてですね、費用推計するという方法を、取ってます。これは、あの、実はあの、20年近く前ですけども、あの、室田武史先生って、同志社大学の、はい、あの、経済学部の先生ですけれども、が、あの、取った方法を、基礎に、やっております。ですので、まあ、それをもう少しですね、延長したっていうのが、その、丸一丸二に関する計算方法になるわけですね。はい、で、あと、丸三についてはですね、今、要は国家からの資金投入っていうものに関しては、はい、研究がありませんでしたので、
あの、
要は財政資料すべて、すべてって言ってもエネルギー関連の特別会計と一般会計からのエネルギー対策費ですけれども、うん、それをすべて、まあ、全部、項目から見て再集計して、
はい、
電源ごとに、まあ、その、積み上げるという、
うん。
で、それを発電量で割るといくらかっていう話になってくるわけですけども、はい、単価が求められますが、まあ、それを、入れてですね、さっきの国家からの資金投入を計算しているというものなんですね。はい、ちょっとあの、やや細かい話なんですけども。
はい、大前提として。
まあ、まあ、そういうことになるわけです。
緻密な手続きを取って、
そうですね。
計算したものであり、しかもこれは国の原子力安全委員会の方に、まあ、ヒアリングでですね、まあ、当然レクチャーしたというものなんだという、非常に。
そうですね、ちょっと、はい。
きちんとしたですね、研究であることが、まあ、お分かりいただけたなと思います。
はい。
はい。
で、もし、疑問があれば、
はい、
途中で差し挟んでいただいて結構ですが、はい、まあ、細かい話を全部グラフとかは省いて言いますと、その、7ページのこの、例えば、
電源ごとの発電費用。
発電費用の単価。これは先ほど申し上げた、丸一丸二のコストです。
ちょっと見せていただきますか。あ、いいです、いいですよ。手元で、お手元でこのダメなんです。
はい。
はい。
はい。で、これはさっき申し上げた、有価証券報告書総欄に書かれているものを、まあ、単価の実績です、うん。ですので、で、まあ、こう、見ていくとわかりますように、まあ、原子力に関して言うとですね、1970年代 8.85 円とか、80年代 10.98 円とか、こういう風な傾向を取ってるわけですね。で、2000年になるとだいぶ安くはなってるんですけども、
はい、
ただこれは減価償却をしてる、してきた。すなわち、だんだん古くなってきた
ところですね。なるほど、老朽化してきた。
ですね、大体その、償却終わってって、終わってるっていう、ものが増えてますので、下がってくるんですけれども、
うん、
まあ、全部鳴らすとですね、
うん、
8.64 円というようになるわけですね、
うんうんうん。
で、同様に火力、水力と、こういうふうに区分するとですね、
はい、
8.64 円、火力は 9.8 円、水力 7.08 円、こういう、値になるわけです。
なるほど。水力と一般水力の違いは何でしょう？
ここはですね、ちょっと、あれなんですけど、水力はですね、この原子力、火力、水力というのは、有価証券報告書総欄にですね、さっき言った、はい、電力会社が出している有価証券報告書総欄の区分なんです。原子力、火力、水力という。で、水力の中に実は一般水力と揚水っていうのがあって、
はい、
で、実は一般水力とても安い、と言われてるんですけれども。
一般水力っていうのは普通の我々がイメージする。
そうですね。
河川で、ダムで。
そうですね。
それで水車が回ってと。というイメージですね。
そうですね。
あ、 そうすると揚水というのは実は特別な、これ後で説明していただくとして、原子力発電にかかるもので、それを一般水力と揚水を足したものが水力発電になってて、水力が高いんですね。
そうですね。
で、一般の普通にイメージされる河川のこの、流れによって生み出される水力発電というものはこの 3.88 の方だということなんですね。
そうですね。
あ、でこれをイメージを間違えてはいけないですね。
で、まあ、あの水力がずっと傾向的に上がっているのがあのお分かりかと思うんですけども、はい、水力というものを見るとですね。
あ、そうですよね。 3.56 だったら70年代とは 9.32 だとか 7.08 とか、
ね、そうですね。でそれをちょっとなんとかこういろいろな、まあ、想定とかを置きながら、まあ、分離してやったっていうのはこの一般水力と、まあ、揚水発電を仮に分離してあげたと。はい、ですので、これはあの、もっと細かなデータがあれば、もっとより厳密になりますけれども、まあ、あの、仮に分離して考えてやると、こういうふうなものになりますねと。
そうすると、ここの揚水についてのも、ちょっとご説明いただけないでしょうか。で揚水発電とは何ですか。
揚水発電というのはですね、これはあの基本は需要調整に使われるものなんですけれども。
原子力、原発の需要調整。
ですね、必ずしも原発ではないんですけれども、うん、まあ、原発っていうのは常に 100% の運転をしているので、うん、100% というか、動いているときは、出力を、最大出力で働いているわけですね。はい、というのは出力調整すると不安定になるということがあって、うんうん、まあ、日本においてはそういう出力調整は基本しないことに、なっているわけです。で、その時にですね、例えばたまたまあの余ってしまう場合があるので、はい、で余ってしまう場合にじゃあどうするかというとですね、例えば深夜にあの、ほとんど原子力になったりするわけですけれども、はい、こう需要が、昼間になると上がって、夜になると下がってくるので。あの深夜になるとだんだん電力量が需要が減ってくるわけですね。
そうですね。
でその余った時にじゃあどうするのかということで、例えばあのエコキュートみたいにただ増電というわけじゃなくて安く売ってみたり、あとその余った電気で、上の池と下の池があるんですけど、下に水を溜めてるけど上の方にこう上げてやって、うん、で電気がいるときに落とすっていう、こういうやり方を取るんですね。ですので揚水はほとんど働いてないんですけれども、うん、年間で見るともう数パーセントしか稼働してないんですけれども、あのいずれにせよその揚水発電というのは、まあ、原子力と、まあ、セットとは言いませんが、原子力とかなり密接な連関を持って、
この表はですね持つ意味をちょっと教えていただけます
か。そうですね、これはあの、原子力とですね揚水発電の出力ですね。あの、設備容量の推移ですけれども、あの、黄色が、原子力で、赤が、これ英語すみませんが、揚水発電なんですね。
うん、
で、まあ、原子力が、たくさん入ってくると、同時に、まあ、要は、出力調整し、需要調整を自らで、需要に合わせて出力を調整できないので、その、揚水発電も傾向的に入れる。だからパラレルに
上がっていっていくんですね。
ですね。
で、これあの、黄色がニュークリア核ですね。
そうですね。
で、赤がポンピングアップって書いてあるんで、まさにそのままポンプ。
揚水発です。
そういう揚水ってことなんですね。
で、実は今面白いことに、こう、一般水力よりも揚水の多いんです。一般水力。
これは、ブルーのが、本が一般水力で、ハイドロって書いてあるんですが、これがそうなんですね。
だからもう今一般、水力って言うと揚水の方が多いんですよね。
あ、
でそれぐらいあの入ってるんですけど、
うんうん、
まあ、あのこれもですね、実はあの私が初めてやったというよりは、はい、あの先ほど言ってた室田武史先生が、はい、その揚水と、原子力っていうのは基本、一体として考えるべきだということで、これもあの仮に、多分これはあのどの電力を特に揚水使ってるかが分かれば、もう少し正確にはもちろんなるんですけれども、仮に、まあ、揚水っていうのを原子力とセットのもの考えて見ると、まあ、こういうふうに、
原子力プラス揚水、こちら 10.13 という。
になりますよと。
トータルで見ると。
そうですね。
かなり高いんですよと、実は。
そうですね。ただこれはある程度想定を置いてやってますので、
うん、
絶対に正しいかというとそうでは必ずしもないっていう。うん、で、ある点想定を置くと、こういうふうに。
つまり、揚水を足すと。
そうですね。
原子力にこれ伴って、 作られているものであり、使われているものであるから、
うん、
その建設コスト及び運営コストっていうものは原子力と一体として建設したら、実は単価非常に高くなるんですよ。
というものです
ね。ことなんですね、
うん。
火力よりも高くなってしまうんですね。
そうですね。
ね、火力が高いと思われてたけれども、実は、火力よりも高いものになってしまう。
そうですね。
そして、一般水力がやっぱりかなり安いんですね。
そうですね。一般水力。だから、少なくともここから言えることは、
うん、
先ほどの、原子力が一番安いんだっていう。
そうですね。これ、左の3項目、原子力、火力、水力を、足してみ、この、ここを並べてみたときのものとはちょっと違うものになるわけですね。そうですね。
まあ、要は、
現実ですね。
水力に関して、例えば 13.6 円とか 10.9 円っていうふうに言ってるんですけれども、うんうん、これは現実で見ると、過去40年の現実で見ると、まあ、一番安いと、
うん、
いうことが、言えるので、
要するに、それは揚水を含めてなければ、
そうですね。
一般水力、普通の我々がイメージしている水力発電であれば。
そうですね。ねでも、これはちょっと、実績からするとですね、まあ、もし仮に、うん、揚水分離しなくてもですね、水力が一番安いんです。
うん、そうですね。
ですので、まあ、そういう意味では、いつも必ず原子力が安いんだという言い方は、うん、ちょっとそれはできないなと。
正しい言い方では少なくともない、
と私は思っています、
はい。
で、ちょっと長くなりましたが、
はいはい、
で次ですね、さっきの財政的な裏付けというのを話について、
はい、
いきますとですね、で、エネルギー政策には様々なエネルギー対策費っていうのが入ってて、うん、別に原子力会計っていうのがあるわけじゃないので、
はい、
二つ、大きく分けると二つあって、一般会計と特別会計というのがあります。うんはいで一般会計はエネルギー対策費ということで、その財政資料の中に、ありますし、またその特別会計は、かつてはですね、電源回促進対策特別会計、もう長いんですけれども、はい、まあそういうものがあってですね、今はエネルギー対策特別会計というのがあるようになっています。で、実際ですね、ここは、先ほども申し上げましたように、財政資料なので、電源別に計上されているわけでは必ずしもないわけですね。
はい、
で、これはエネルギー対策費なので、例えばエネルギー、石油の備蓄とかですね。
はい、
石炭なんか利用に関するものとか、
うん、
電源とは関係ないものもたくさん入ってるんですね。
はい、
ですので、電源と、まあ、直接関係あるものをピックアップして、それを積み上げていくと、
うん、
いうことをしてですね、まあ、計算するわけです。で、あとですね、実は特殊なんですけれども、これ日本に特殊なシステムですが、
はい、
特別会計の中に、もう二つ大きく分けられて、
うん、
立地対策。立地っていうのは、要は地元に対して交付金を与える、
はい、
ものありますね、
はい。
原子力であれ、水力であれ、火力であれ、その、立地をしている自治体にですね、交付金を与えるというシステムがあるんですけれども、
はい、
そこもですね、電源別に分けてやって、でこれも
交付金ですか？
交付金です。で、これは、そうですね。そうです、そうです。
はい。
で、それもですね、電源別に分けてやるということを、やったわけです。
なるほど。
ですので、これも原子力がどうなるのかという、原子力や火力や水力を、まあ、分離して考えるとどういうふうに見えるのかと。
こういうのは普通だと一つのザルに入れられてるわけですよね。
見えないですね。
で、ところがこうやって電源散歩交付金の約の7割は原子力向け
で。そうですね。
実際は負担は非常に大きい。
そうですね。だから事実上、交付金というのは、一応電源散歩って言われてますが、
はい、
事実上原子力交付金ですね。うんうん、7割が原子力ですから、うんまあ、これは実質、
まあ、それだけ反対も大きいので、
そうですね。
ねということ
だ、ね、と思います。
だから、それに対する見返りも大きくしないと、
ということだと思います。
その立地にですね、原発の建てられるその場所、その周囲の人たちを納得させたりすることができないということですよね。
そうですね。
はい。
で実はこれは日本と特有のシステムです。
うん。
先進国でこんなものがあるっていうのは日本ぐらいなので。
なるほど。
いわば自治体をお金で納得させるというものなので、本来なら、すべての経済活動というのは、その地元に、その、事業自体が、地元にとって良いということが重要なので、その、 それに追加して交付金があるということ自体、うん、あの、おかしな話なので、うん、他の国ではないんですけれども、はい、日本に特有のシステムになっています。で、いずれにしましても、その、さっきの立地の、これ立地があってですね、もう一つ技術開発対策っていうのがあります。うん、ですので、エネルギー対策といっても、まあ、大きく分けると二つあってですね、立地対策と、まあ、技術開発の対策っていうのがあってですね、それをまあ、全部電源別に見てやろうと。いうのが、私の、研究で。例えばですね、これは10ページに出しましたが、
はい、
これは一般会計のエネルギー対策費の推移を見てますけれど、
はい、
これ一般会計ですけれど、はい、まあ、ご覧のようにですね、ほとんどが原子力になっている
。なるほど。
だから一般会計のエネルギー対策費っていうのは事実上の原子力対策になっているというふうに、思います。
なるほど。
で、あとその、
これは交付金とまた別と、
ね。別ですね。で、あとその、あと電源化促進対策特別会計もですね、これも用途別に見るとですね、まあ、原子力が今2000億円弱ですかね。
で、
で、立地が、1500億円ぐらいありますかね。で、それぐらいになっててですね。先ほど申し上げましたように、立地の7割は原子力ですから、あの、電源化促進対策特別会計もですね、
はい、
ほぼ、原子力に、
ほとんど使われるわけ
です。使われてるというふうに、言うことができます。
これちょっと特徴的なのは、この水色のというか、あの、緑なのかな、新エネルギーという項目、
ええ。
これ、80年ぐらいから一定の幅をずっと占めてきてますね、
ええ。
やっぱり未来に向けてと思ってたんだと思うんですけど、2006年度、7年度、このあたり、ここへ来て突然非常にちっちゃくなってしまって、原子力とさっきの立地のお金に費やされている。なんというんですか、この、まあ、2006年、5年ぐらいといえばですね、
うん、
小泉内閣の頃ですけれども。
これは、なんかその意図があったというですね、
うん、
エネルギー対策の、特別会計の中での住み分けがされるようになってですね、
うん、区分けが変わってきたん
ですか？区分けが変わってですね、石油関連の特別会計に移ったというのが、あって、ここから消え始めてるんですけども。
新エネルギーの開発のための、っていうのは、じゃあ別の特別会計
の方に。別の特別会計の方に移ってる。
なるほどね。
なので、こういうふうな、風に見えるわけですね。
なるほど。
ただ、いずれにしましても、これを全部、単価で見てみますと、うん、まあ、こんな風に。
それは何ページでしょう
?14 ページにな
りますけども。14ページですね。はい。財政支出。実績。
まあ、これが先ほど言って、開発した技術開発費で、立地が、0.41、まあ、これがなりますけど、一番下のやつは、はい、まあ、この3、これで言うと40年近く、この時点での最新の、財政統計のやつですけども、開発で、まあ、キロワットアワーあたりで見ると1.64円。で、立地で0.41円というのは原子力にかかってて、かかってたというか、支払っているわけですね、国が。
なるほど。
で、火力だと0.02円、0.08円ということで、0.1 円ですから、全部で、20分の1ぐらいですかね。
なるほどね。
というような感じでですね、まあ、計算できるわけですね。そうするとですね、まあ、はい、いわば原子力に2円分、キロワットアワーあたり2円分、国が肩代わりしてるという。
キロワットアワーというのは1時間あたりのキロワットということですか？どういうことですか？キロワットかける1時間という意味ですか？
1キロワット。そうですね。1キロワット、例えば1キロワットアワーあたり、そうですね、1キロワットアワーって電力の量を表す。
電力の量。
1キロワットの電気を 1時間使うと1キロワットアワー。
全部かけたものなん
ですね。そうですね。
で、それに対してかかっているコストがいくらか。
そうですね。
ということですね。で、これは明らかに 1.64 円というのは原子力は火力の 0.02 や一般水力の 0.06 と比べて断然お金がかかる
ということですね。そうですね。そう
ですね。で、先ほど言ったように原子力は揚水と一緒に考えなきゃいけないということになると1.68 円になる。財政支出はものすごくこう国がですね、エコヒーチでこうかけているというのは、
ね、間違いないですね。ですので原子力は、このデータで見る限り、特別に優遇されているというふうに言えるわけですね。
立地もそうですね。0.41 に対して火力は 0.08。 一般水力 0.04 ですから、ダムのことなんか考えると一般水力もお金かかって、無駄なんじゃないかって言われたりしますけど、まあ、ダムを作ることと、電力、水力発電イコールではありませんが、ダムには防水とか ね、他の治水の意味もありますから、一概に言えないと思いますけど、かかってる金が桁違いなんですね。
そうですね。で、それを全部合わせたのが、この、はい、15ページ目のところで、
はい、
原子力が、まあ、一番下のところだけ見てください。
電源別費用単価の実績と。
で、10.68 円、まあ、9.9 円、7.26 円、まあ、こういうふうなもので見えるわけです。で、そうするとですね、何が言えるかというと、要はですね、データで言う限りですね、まあ、原子力単体で見た場合であってもですね、まあ、原子力は安価な電源とは言い難いと。
うん、
で、まあ、原子力対する揚水というふうに仮に見た場合であったら、最も高いと、
うん。
で、さらにですね、電気料金を通じて支払われている電源快速進税を主財源とする財政収入は、まあ、原子力が最も高い、
うん。
で、つまり原子力というのは財政的に優遇措置を受け続けてきたんだと。
なるほど。ここで書いてあるように、それは根本的には国民の税金ですよね。
そうですね。
はい。
で、まあ、仮にですね、これがまあ国民的な議論、まあ、皆さんがご存知で、で、その、納得の済みであれば私は別に、いいと思ってるんですけど、それはそれで民主主義なので、いいと思ってるんですが、今後ですね、この優遇策を続けるべきかどうかっていうのは、やっぱり議論の余地があるだろうと。で、少なくともこの、電源のですね、コストっていった場合にですね、ある一定程度のモデル計算だけして、それで安いんだっていう、まあ、それは一つのデータとして出したらいいと思ってるんですが、
現実のお金ですよね。
現実のお金。で、実績を見てですね、かつその財政からの資金等にも見ると。
そうですね。
で、それを見て議論すべきであって。
これを含まないと、何も意味がない。税金ですからね、我々のお金をそこに投じているんだと。いうお金も一緒に組み込んで、かかっているコストはどのくらいかって考えるべきだと。これはなかなかね、計算が大変なんで先生がやってもらわないとできないかなと思います。
そうですね。
はい。
ちょっと大変でしたが、いずれにせよこういう、ね、ことが、まあ、言えるかなというふうに思っているんです。うん、で、これがまあ全体の今、もう本当にかいつまんで、はい、本の中のお話をさせていただきました。で、あとはですね、実はその原子力、この政策大綱の見直しの話で、一番一つ問題になった再処理をめぐる論点が、うん、今
先ほど言ったバックエンドの話
で、ね、そうですね、福島第一の事故が起こってしまったので、すべて飛んでしまってるんですけども、うん、いずれにせよその再処理を続けるべきかどうかとか、うん、議論があったわけですね。で、そこで、その部分だけ取り出して、申し上げたのがここなんですけども、
17ページ。
そうですね、17ページ以降の話なんですけども、うん、なんでこんな議論になるかというとですね、
はい、
原子力っていうのは、ウラン燃料を使っているので、要は、ウランという鉱物資源の量に、限定されてるんですね。
そうですね、埋蔵量とかが、
そうなんです。
やっぱり限定されてる。
そうです。
有限な資源を使っているという意味では石油と変わらない
ですね。一緒だと。
あるいは石油より少ないかもしれないわけ
です。そうなんです。
ええ、
で、まあ、彼らの、まあ、彼らのっていうか、政府や電力会社の説明はですね、うん、まあ、確かにそうなんだと。で、例えば、ただ豊富にありますよという話はもちろんしているわけで、
うん、
データで見るとですね、100年ぐらいあったんですかね。今の、電力、ウランの使用量で使っていった場合にどれぐらい持つのかということを考えるとですね、まあ、100年ぐらい持つんですか。100年ぐらいあったかな。ちょっと待ってください。ですね。理由付けがあるんですけども。あれ、どこやっちゃったか。ですね。
あ、そうだ、こっちだ。例えばですね、ウランは確認埋蔵量が881万トンで、
はい、
年間生産量が4万トンだと。で、火災年、年数は 132.4 年なんだという、こういう言い方を。132.4年分。
うん、あ、
まあ、これはあの、ただこれはですね、実はその、いろいろ、この確認埋蔵量とか、あの火災年数の計算の仕方っていうのはいろいろ議論があってですね、
うんうん、
例えば、あの、ウランの、今ウランは世界のエネルギーの大体 6% ぐらいを、使っ、あの、要は電力とか原子力を供給してるんですけど、
はい、
仮にですね、これがウランがですね、
はい、
たくさん使われるようになりましたと。
うん、
例えばその石、あの、インドや中国が使うようになるとすると、うん、あっという間に、今 6% ですけど、石油とか石炭みたいな利用のされ方をするようになると、要はその、4分の1とか5分の1になっちゃう。
そうですね。あっという間に消費され
てる。ですので、ある意味その他の、化石燃料とほぼ同じなんですね。で、そういう意味では、あの、ウランは今使われてないから、あの、多いんだけれども、うん、実際には、あの、枯渇しちゃう燃料なんですね。ですので、あの、国の言い方は何をするかというと、だから、これはリサイクルして、要はウランを使った後に生成するプルトニウムを取り出して、うん、で、プルトニウムを、まあ、リサイクルし、あの、使っては取り出していれば、まあ、かなりの長い期間、使うことができるのであると。
はい、永久的に使用可能な夢のエネルギーということだったわけですね。
そうですね。ですので、あの、絶対再処理がないと、あの、いわば、あの、原子力に、言われている、こう、エネルギー安全保障に、貢献するんだという議論の根拠の一つが崩れちゃうんですけれども、ですのでやってたんですね。
はい、
ですので、再処理っていうのは、あの、他の国々は、経済性の問題とか、まあ、主には経済性ですけど、撤退していく中で、日本は、そこに、まあ、維持してきたという歴史があるわけです。
はい、
で、それをですね、実際この、コストを見ていこうというのがここの部分で、あの、実はですね、これは私が全部計算したわけではなくて、すべて、あの、政府の審議会の、データなんですね。で、なんでこんなことになったかというとですね、あの、再処理にはとても大きな、あの、お金がかかるので、このまま放っといては、あの、事業として、電気事業として成り立たなくなるということで、追加的に、徴収してやらないといけない。電力消費者からですね。
はい。
ので、その仕組みを作りたいと。
うん、
で、仕組みといっても、あの、無限に取るわけにはいかないので、じゃあいくらなのかと、いうことを、2004年にですね、計算したっていうのが、これで、これがバックエンド費の費用推計という、こういう。
なるほど。これですね、バックエンド費用の費用推計。
はい。
先ほどの計算とは違って、これはもう政府の方でやってきた。
そうですね。
それが信用できるかどうか、あの、自分に甘くいいね、数値を上げてはいないか、というような疑念を持つ、人もいるかもしれませんけれども、とにかく政府が上げたわけですから、まあ、そこそこの信頼性は
そ
れ
は
あ
ると思います。そうですね。
で、出展が、この総合資源エネルギー調査会、電気事業分科会、コスト等検討小委員会、長いですけど。
長いですね。
ですよね。バックエンド事業全般にわたるコスト構造、原子力発電全体の収益性の分析評価、というペーパーから、小林先生が今引っ張り出して書かれているわけですね。
そうですね。
で、これの合計は18兆8800億、18兆8800億円かかる。これを追加徴収するってわけですね。
そうですね。
あの、要するに国民からお金を取り立てるってこと
ですね。とりわけですね、ここの再処理のお金ですね。再処理のお金を取ってやろうと。
で、再処理。
で、あの、一部ですね、あの、もうすでに取ってる部分もあるので、とりわけ再処理と、このモックス燃料加工の部分をどうするのかという問題にな
って。今回の、福島第一原発の3号機、爆発しました。水素爆発を起こしたその3号機というのはこのモックス燃料を使っていて、それの加工費用で1兆1900億円もかかると。プルトニウムを混ぜた燃料というものですね。プサマルというのは重要なものだというふうにお聞きしてますけれども。
で、これについてですね、ちょっと長くなるんですけども、はい、あの、お話しするとですね、じゃあ、まあ、要は、
これ自体とても莫大なお金っていうことは言えます。で、これな、どういうお金かっていうとですね、六月再処理工場で、うん、今後40年間、処理する、
うん、
使用済み燃料の、うん、使用済み燃料再処理するためのコストということになってます。
うん、40年間。
40年間かけてですね。で、はい、で、で、実はですね、このバックエンド費用の費用推計の後でもちょっと申し上げますが、うん、これは莫大なお金なんですけれども、うん、すべてではないんですよね。
すべてではない。
というのは、これ、六ヶ所再処理工場で、うん、に必要なお金なので、
うん、
じゃあそれはどれだけかというと、今から、政府の計画で原発から出てくる使用済み燃料を半分だけ再処理するお金なんです。で、日本は全量再処理、すなわち使用済み燃料全部を再処理するのは方針なので、これは半分だけのお金だというふうに考えてもらったらいいんですけれども、ただいずれにしましても、六ヶ所再処理工場はもうできて、まあ、まだ動いてませんが、で、必要になるお金として出てきたわけです。
ちょっと待ってください。この11兆もかけて、日本中のその原発から出てくるですね、うん、その使用済み燃料といいますか、廃棄物、それを引き受けて再処理をすることはできるわけではない。
うん、
その一部であると
。そうですね、半分ですね。
半分。
そうですね、半分の部分を、やりましょう。
ということは、全部だったら、これ単純に言えば11兆じゃなくて22兆。
まあ単純に言えば、ただ実際にできてないので、計算は、簡単に言えばそうなんですね。
そうですね。かつ、40年分とおっしゃいましたけれども、これまでの40年分という意味で40年分
ですか？40年かけて、やっていくんです。今までのやつ全部やって。
40年かけてやっていくわけですね。
そうですね。
で、原発が、稼働していけば、どんどん日々、新たな使用済み燃料というものを生み出していきますけれども。
それも全部最初にしようと。ですので、半分の部分は六ヶ所でやろうと。
ですね。でもこれから増えていく部分に関してはどれぐらい増えるかわからないわけですよね。どんどん原発が増設されるかもしれないし、そこはこの計算の中に参入することはできないはずですけれども。
そう。まあでも、政府はまあ一応そういうふうに考えているので、まあ、まだできてはいませんが。
ということですね。
そうですね。
どちらも。
はい。
莫大なコストがかかります、とにかく。
そうですね。
とにかく18兆と言ってるけれども、実際にそうもう 10兆円ぐらいかかるというような。
はい、すいません。大丈夫です。
はい。はい。というものですが、ここから生まれるエネルギーっていうのはどのぐらいのものになるんでしょうか？
そうですね。いくつかこう、実際このお金自体が非常に高いんですけれど、要は、それだけで済むのかっていうお話とですね。
そうですか。疑問というのがあるんですね。
さらに、
これはそこ行く前に。
実は原子力委員会で、もうお話ししたんですけど、私はいくつか疑問を持ってるんですけど。
これですね。バックエンド費用推計への疑問。
で、いくつかあって、本当に解消したいんですけども、
はい。
これすべてのバックエンド事業、先ほどの答えからすると、答えじゃない、出所からするとですね、バックエンド事業全般にわたるコスト構造って書いてあるんですけども、
うん、
いくつか大きく分けて4点ぐらい疑問があるんですけど、はい、一つはバックエンド事業の範囲ですね。
はい、
で、実はその、裏濃縮から出てくるやつとか、
うん、
劣化ウランとか減損ウランというのは、の処理は対象外なんですね。で、これはまだ貯めてます。で、これがですね、実際、廃棄物になる可能性も十分あるので、うん、これ資源として取っておいてるだけなので、
うん、
そういうのは対象外だと。うん、あと、さらに、MOX 燃料を使った後に、MOX、うん、使用済み燃料が出てくるんです。
うん、
ですね。
MOX やればちゃんと出てくると。
もちろんなくなるわけじゃないので、で、MOX 使用済み燃料がどう再処理されるのかとか、逆に処分費用がかかるんじゃないかと、これは対象外です。
なるほど、ね。
で、先ほど申し上げましたように、六ヶ所再処理工場のみの評価です。
うん、
で、さらにこれは今後高速増殖炉やるって言ってるんですけど、
ああ
まあ、それもですね、その事業対象外ということで、うん、まあ、範囲が、全部って言っているけれども、限定されてるんじゃないかというのが一つの疑問ですね。はい、で、二つ目はですね、費用推計の不確実性ですね。
うん、
要は、確実性がないんじゃないかという話ですけれども、一つはその、今計算はしてるんですけども、こういったことを大規模に実施した事例が世界にはないので、
本当にそれで済むのかというお話ですね、うん。で、さらに費用推計してるんですけども、
うん、
具体的な計画がありませんので、うんうん、本当にそれで行くかどうかわかりませんと。
うん、
で、さらに、人類が生存する期間中、すべてこう出さないようにしなければならないという高度な要求を満たす必要があるんですけれども、
うん、
そういう意味では本当にそのお金でうまくいくかどうかわからないと。
で、人類が生存する期間中出ないようにって、だいたいどのぐらい、しまっておけばですね、全く影響の出ない、本当に人畜無害なものになって、保存のため、管理のため、もうコストがいらない、もう放置しといて大丈夫、その辺のざらしにしておいても大丈夫だよ、というような機会にね、どのぐらい必要なんですか？
いや、各種にもよるので、あれですけど、例えば半減期よく、セシウム30年とか言ってますけども、はい、何万年とかいうのもありますので。
プルトニウムは2万4000年。
そういうやつありますので、
はい、
まあ、多重のバリアがあるから出てこないんだというふうに言ってるんですけども、最近ね、福島第一で多重のバリアが崩れましたので、
崩れました、
ね。そんな、確実なもんではないと私は思ってますが、いずれにしましても、その長い間置いていくっていう、ことで11兆で足りるのかとか18兆とか
千年の管理ってよく言い方されます。それも聞いただけで気が遠くなります、でも千年の管理ではダメなんですね。
本来はそうですね。
2万4000年の管理なんですね、
まあ、いずれにしましてもそうですね。要はその人類がいる間は少なくとも環境中に出てきてもらっては困るものなので、うん、だから土に埋めるので要は土に埋めるわけですけども。
土に埋めれば放っておいてもいいってもんではない。
ではないはず。
土地を汚していくわけですよね。
ええー。まあ、それがどうなるのかっていうのは、本当の意味で具体的な計画は、まだないので。
計画もない、見通しも立ってないんですね。
そうですね。もしもし。はい。はい。ですね、今実は取材を受けている最中なので、後ほどお電話くださいというふうにお伝えください。4時過ぎですね。4時10分とか。
はいはい。
はい。はい。
はい、すいません。
すいません。
いえいえいえ。
ですね。
これは気が遠くなりますね。大規模実施事例がそもそも世界的にないとか。
そうですね。
前例がないわけですか。
で、そうなんですね。まあ、あと、いくつもあるんですけど、あと、この、三つ目の、疑問はですね、
うん、
これ20ページ以降ですけども、はい、今度は費用推計にあたっての過程なんですけども、はい、実はですね、見たらわかるんですけども、再処理工場の稼働率を 100% と想定してるんですね。で、今の六ヶ所村の、再処理工場の、まあ、なかなか動かないっていうのを見たらわかるように、そもそも 100% は無理。
無理。
てか、工場が 100% 動くっていうのは、どの工場メンテナンスもしますし、故障も起きますので。
ありえないですね。
ありえないですけども。
休ませること
はい。
アレバシャっていうのは、これを作ったところなんですか？
これはフランスの再処理をしてる、ところですけれども。
他では、
5割
ぐらい。5% なんですよ、っていう。
でもイギリスは 5% ぐらいですけど。
イギリス 5%。
まあ、これはいろんな事情から、こういうふうになったりするんですが、それは同様に六ヶ所村も同じで、まあ、いろんな事情から稼働率がうまくいってたとしても下がる場合ももちろん。
100% はまずない。
じゃないかと。
50%。
まあ、いずれにせよ私は疑問に思っています。
はい。
で、あとはですね、これは実際に、今フランスに、こう、使用済み燃料を送って変換してくる、うん、ものがあるんですけども、はい、この変換高レベル放射性廃棄物っていうのがあるんですけども、はい、それの管理費用っていうのは、これ実績値です。実績値で1億2300万円するんですが、1本あたり。で、それがですね、なぜかこう永久に、処分するはずの、こっちを3530万円で済むってなってるんです。
なるほど。放射性廃棄物を処理するにあたって、使用済み核燃料っていうのをガラス固体って、なんかガラスに閉じ込めるようなことをどうやらやるらしいと、うん。私も詳しくわからないんですけれども、うん。それが高レベル放射性廃棄物ガラス固体と言われるもので、これは見積もりでは、政府の見積もりでは1本あたり3530万6千円と、3500万ぐらいできるよと、
うん。
マンション1個分の値段ぐらいですね。
うん、
実績変換ところが、実績値では、なんと管理費用っていうのは1本あたり1億2300万円。
これ確か30年か40年の管理費用でこれなので。 なんで
4倍近いですね。
A 級の方が安いのかという疑問は私は持つわけですね。
30年か40年分なの管理費用なんですね。で、こっちが A 級でこう、こういうふうに言ってるわけですね。なんかもう。
いや、私は疑問に思ってるんですけど、本当にこれでうまくいけば別にそれはそれで。
なんとなくね、何兆とかいう値段だと我々わかんなくなっちゃうんですけど、これだと、我々の手の届くマンションの値段というのと、これはちょっと、まあ多分永遠に手の届かないオークションの値段と。しかもこっちは30年もので、期限がついてしまう物件、こっちは永久ですよと。どう見ても話はこれはね、まあ安っぽいね、詐欺の話みたいなんですよね。
まあ、そうかもしれませんが。
いや、先生がっておっしゃってるわけじゃない、私のような一般庶民から見るとですね、とっても詐欺っぽく聞こえるんですね。まあ、どうしてこういうふうな、現実にこれは、そういうふうなお金で、売買っていうか、成り立ってるわけじゃないですか。契約が成り立ってるわけじゃないですか。すでに動いてるわけですよね。このフランスとの間で、ガラス固体化してる。
そうですね。
だからこういう実績値が上がってきてるのに、こういう値段で見積もっちゃってる。
そうですね。
意味わからないですね。まあおそらく考えられるとしたらば、こういう安い値段で計上して、この程度の費用で収まりますよと、費用小さく見積もっておいて、で、これ、国会で OK って言ってちょうだいね。これだけ何十兆かかるけど、よろしくね。というふうに押し込んで、予算に押し込んで。で、後で、いや、実は実績値こんだけかかってたんですよと膨らましていくという、まあ手順。のように思えるんですけどね。あ、これは、邪推です。アカデミズムの話ではありません。
はい。
で、どうぞ先生。
で、あとそのですね、あと四つ目なんですけども、はい、これも私も非常にびっくりするんですけども、
はい。
こうやって11兆、少なくとも11兆の再処理費用、プラス木質燃料加工費用でだいたい13兆円ぐらいかかるんですけども、
は
い、そこ で得られる木質燃料の価値ですね。
これですね。
お金にしていくらなのかと、これが。はい。で、これを、例えば、ウラン燃料で同じような、ものを、買った場合、じゃあ、いくらですかと言ったときに、うん、これ、9000億なんて書いてあるんですよ。
9000億円、?20 兆近い金かけて、9000億近いじゃないですね。20兆以上
の金、ね。これがですね、とても疑問です。っていうのは、本当にそうなんだろうかという疑問が、ずっと持ってるんですけども、ただ、報告書にはそのように書かれているので、
それが先ほど言ったそもそもの先生のこれ出典となるバックエンド事業全般にあたるコスト構造、原子力発電全体の収益性等の分析評価、ちゃんと見ますよ。コスト等検討小委員会から電気事業分科会への報告、平成16年1月23日総合資源エネルギー調査会、電気事業分科会、コスト等検討小委員会、これは経産省の下にある
そうですね。経産省 の審議会ですね。
での審議会ですの報告書、9ページ、ちゃんと付箋引いてありますが、ここで、その取得費用9000億円程度、点々点々。これちょっとデックしますね。
ですね、
20兆かけて9000億円の燃料を生み出すんですか？
まあ、少なくとも、まあ、再処理費用が11兆円で、木質燃料加工で1兆9000億円ですから、直接には13兆円近いお金ですけども、これで本当に これ間違ってるのかなっていうのをずっと
そうですよ、ね、
思ってるんですけども、いずれにしましてもそれを素直に読めばですね、とてもこれは経済活動としては言えないもので、
そうですね、
ちょっと非常に疑問です。はい。
なんでこの不経済なことをやるんですか？
それは。それ
やらざるを得ないっていう意味ですか？要するに、どうしても原発を続けていけば、こうした、その後に、廃棄物をですね、処理をしなきゃいけない。後始末をしなきゃいけない。それを保管管理をしていかなきゃいけない。何らかしなきゃいけない。ねばならないがいっぱいついちゃうようなことが起きる。そうやめるためには原発そのものをやめるしかないわけですけれども、原発はやめるわけにいかないから、とにかく廃棄物処理としてはこのバックエンド費用というのを積み上げするしかない。これは、そのバックエンドで、夢の技術がありますよという楽観的な見通しや前向きな見通しのためにこう計上されている予算ではなくて、いわゆる後始末のための費用、原発のコスト、原発を存続しも我々が持つということに直接かかる費用だというふうに考えた方がよろしいですか？
これはですね、原発がですね、
再処理をするかしないかなんですけども、再処理をするとこれだけかかるんですね。
うん、
だから再処理、ただ再処理をしないと、先ほどちょっと袋小路になってるんですけども、再処理をしないと、政府の説明では、有限なウラン資源なんですよね、
はい。
だから再処理しないとダメだと言ってるんですけど、はい、再処理をすると、その、こういう厄介な経済的な問題に、が出てきてですね、はい、むしろやらない方がいいんじゃないかという、まあ一般の方だったら思うようなことになって、はい、じゃあやらないと今度はまた原子力ってのは有限のものになるということで、はい、袋小路だというのが今の、
仮にですね、はい、最初でやらなくても、はい、ウランを燃やせばですね、核のゴミはできますよね。その再処理というのではない、はい、単なるゴミの処理、ゴミの保管、はい、ゴミの廃棄、あるいはそれの厳重な封じ込め、というだけの費用だったらば、もっと安上がりにする。
そうですね。
うん、
それは例えばこのバックエンド費用推計の中で、使用済み燃料の輸送ですね。
うんうん、
であと使用済み燃料中間貯蔵、これ中間貯蔵施設もまだ建設中ですけども、うん、とあとまあ永久に、これ中間貯蔵っていうのはなんで中間かというと、使用済み燃料を再処理する前の話なので、福島第一原発でも、出てきました。使用済み燃料のプールありますね。
はい、
でしばらく、あそこに置いておいて、まあ、溜まってきて、まあ、熱量が減ってくるとですね、
はい、
使用済み燃料を中間貯蔵施設に、まあ、移したいというのが、うん、じゃないと、どんどんどんどんプールが、いっぱいになってですね、プールの容量に、規定されて、もう運転できないってことになっちゃうので、
はい、
中間貯蔵施設絶対作りたいというのは電力会社の、長年の、うん、要望なんですけども、
うん、
まあ、いずれにせよそれを作るお金でこれだけかかると、うん、いうことですから、まあ、あとその長い間永久に保管するお金はまだ計算されてませんけれども、うん、それはなぜかというと、日本は再処理をするっていうことをずっと方針として持っているので、うん、使用済み燃料の保管で、一体いくらになるのかっていうのは、おそらく、きちんと、検討されては長いと思いますね。
でも、この程度のもので、まあ、済むって言って済むかどうかわかりませんけど、ね、まあ、何兆円もこれ以上かかると思いますけれども、
ええ、
でも、最初ではもっとかかるという、ね。
最初ではもうちょっと、先ほど申し上げましたように、非常に疑問なことが多い。
でも、その再処理が、実は、トレードオフの関係にある。原子力というものは、ウランの、埋蔵量に非常に規定されてしまう。なので、ウランが枯渇した時にはもう手も足も出なくなる。だから、最初しかできないんだと。これ、ループのようになるんですけど、別途、ちゃんと、原子力をね、そもそも依存するのやめればいいんじゃないかという別の回答があって、まあ、
はいはい、
もしその回答が有効であればね、
は
い、ここで、ぐるぐるぐるぐる同じところを巡るループのようになってしまったり、トレードオフの関係になってしまったということはなくて済むわけですよね。
そうですね。
ウランに頼ること、原子力に頼るということをそもそも諦めてしまえば悩まずにすると。そこに一旦が入ったら最後、
そうなんですね。
中なんか地獄のようになっていくっていう。
そうなんですよね。それは実際そうだと思います。
ですね。かつ、このゴミはどんどん増え続けるから、どんどんコストがかかり、どんどんどんどん、危険性も増えますよね。
そうですね。
ええ。
で、要はまあ、コストの面だけでお話ししますと、再処理をずっとしていくっていうことをやればやるほど、
うん、
さっきの料金が倍になったり、
はい、
例えばその、
電気料金が倍になってしまう。
その、最初にかかるお金。
あ、最初にかかるお金。
お金が倍になったりですね。はい、あとその、稼働率が悪ければ、その分、まあ、逆にお金がまたいるようになるわけですから、はい、そういう意味で実際ですね、この再処理を、するためのコスト。の計算だったんです、
はい。
で、それがですね、23ページのところのもので、実は使用済み燃料再処理費はですね、2005年に法制化されて、2006年度から徴収されるようになっています。
ああ、もう。
ええ、
我々に負担が回ってきて、付け増しが来てるわけですね。
で、これが合計すると大体2006年度で、まあ、キロワットアワーあたりですけど、0.6 円とか 0.5 円とか。
うん、
で、仮にこれを、まあ、これも一つ世帯の電力量をどれだけ、買ってるかわかりませんが、
はい、
それを、によっては、例えば200円とか250円ぐらいの、うんうんうん、まあ、お金を毎
すべての国民、すべての国民、すべての電力消費者が払ってると。
はい。
で、例えばさっきの、6箇所再処理工場だけじゃなくて、第二再処理工場を作りますよという話になると、はい、それが200円が400円になり、はい、500円になると、
うん。
で、年間にすると5、6000円ぐらいになると。と、うん、いう費用負担構造になってるんですね。
なるほど。でもこれは電力料金から徴収されているものであって、
はい、
先ほどの財政からの負担、はい、つまり我々の税金がですね、国を経由してですね、この原子力の推進に使われている高速管というのは、ここに含まれてないということですね。
そうですね。
別途取られてもいるということです。
で、実はこれ電気料金、これは、さっきの自然エネルギーに、じゃ少し出ましたが、
はい、
自然エネルギーの、にもですね、今買い取り制度が、一部入るようになってきてますけれども、
はい、
あれ電気料金の、中に、例えば太陽光サーチャージだったかな、うん、名前で、あなたは、キロワットアワーあたりいくら取られてて、今年、あなたの負担はいくらですっていうものが表示されるようになるんですけど、これは入ってないんですよ。
うん、
これは表に出ないようになってるんです。うん、そういう意味では、ちょっと何て言うんでしょう。
そうなんです。
著しい違いです。で、電力量、再生エネルギーのサーチャージの議論の時に、例えば、一月あたり一家庭100円とか50円、を超えたりすると非常に高すぎるんだと、
はい、制
度
は、はい。
だから実際にはもうで、再処理費用として、一月あたり各家庭200円ぐらい取られてますので、うん、実は全く再処理に関しては発電全然してないコストに200円も取ってるんですけども、かたや再生可能エネルギーの話になると高すぎるとか、うん、50円で高い、100円で高いんだという議論になってるので、これは著しい違いだというふうに思います。
うん、
そういう意味では実際消費者がどれだけ支払っているのかと、それは財政コストも含めてどれだけ支払っているのかというのはきちんと、明らかにした上で、
うん、
国民的な議論をした上でですね、
うん、
こういった私は高コストな事業だと思いますけど、
はい、
高コストな事業をやるべきかやらないべきかというのは判断したらいいんじゃないかなというふうに。考えています、
これですね。再処理費用に関する括りというところになりますね。
そうですね。まあ、要は、バックエンド費用は莫大ですというのが1点目ですね。うん、で、さらに、これを含めてですね、徴収スレートが、まあ、一応法律ですけども、一般の方々は多分知らないと思いますが、徴収する制度が構築されてきました。これ年間、全部、で言うと2500億円ぐらいですね。
うん、
だから財政コストとかと考えるとそれに匹敵するぐらいのお金が、別立てで取られてるんですけども、あとその再処理費用いくら支払ってるかについては電気料金に明示されてません。うん、でこれは再生可能エネルギーとは著しい相違になって
る。でこの場合の再生可能エネルギーっていうのは何をいわゆる自然エネルギーを指
すんですか？そうですね。自然エネルギー、太陽光、やろうとして、今やってるのは太陽光に関してですけども、全量買い取りっていう風になると、さらに、書かれるようになると思いますけども、そういう意味では電気料金の中に明示されてないということですよね。
再生可能エネルギーとは著しい違い。再生可能エネルギーは明示されている、ね、ということです
ね。されるですね。されますね。
されてしまう。
はい。
何かそこだけ際立たされているわけですね。
あたかもなんか再生可能エネルギーが非常に高いものかのように。いや、もちろん、安いわけじゃないですよ。安いわけでは決してないですけども、他方で、エネルギー政策に様々なコストがかかっていて、とりわけ再生よりっていうのは非常に高いんですけれども、それも同様に明示しないと、やっぱりその国民的な判断っていうのは正しく、できないと。いや、民主的な判断っていうのはできないんじゃないかなと。で、これは高い、いや、これでいいんだという議論もあるでしょうし、危険かつ高いから嫌だという人もいるでしょうから、それはちゃんと訴状に乗せて、で、そういう意味で、じゃあやるかやらないかというのを判断すべきなんじゃないかというふうに私なんかは考えています。
なるほど。と、まとめ的に言うと、ここがすごく重要なというわけですね。原子力の
改革
の方向性。
そうですね。まあ、これは費用から見たもので、私は今一貫して全然危険性については言いませんでしたが、
そうですね、これは、その前の議論で、1、2、3、4の4を除いて今話しますという話でした。
で、
あの、費用だけ見ての話ですけども、うん、あの、国家財政のあり方を、まあ、改革する必要があるんじゃないかと。うん、で要はその一般会計、年利対策特別会計の指導を徹底的に精査して、まあ、原子力の偏重、まあ、なんでこれを偏重しなければならないという議論があるかもしれませんが、いずれにせよちょっと偏重を、もうこの際、あの、自然エネルギーを、増やすとか、省エネルギーのためのお金を使っていくとか、まあ、そういうこともエネルギー政策としてはあり得るので、
はい、
その偏重を改めていってはどうかと。で、あと、先ほど申し上げた交付金制度。これは田中内閣の下で創設されたものなんですけども、うんうん、あの、それはやっぱ廃止することが、重要なんじゃないかと。
はい。
もし仮に原子力が、あの、非常にコストで安くて、地元にも良くなるんであれば、補助金いらないはずです。
いらないです
ね。私はいらないと思ってますけど、うん、あの、こんな補助金出してるのは日本ぐらいですから。
逆を言うと、そういうお金を支払わなければ、地元の不安とかですね、不満とかを、うん、解消させることができない、やはりそこそこやはりリスクのある教育施設であると。うん、まあ今回の事件で
ね、
事故でね、もうめめ破格なんですけどね。
まああの、うん、そうですね、う
ん、いくらお金もらってももう見合わない。
私はまあ、うん、まあ通常そう考えるだろうなというふうに。
すべて失っちゃいますからね。
ええーはい。あと先ほど申し上げてまし、申し上げましたように、まあ電気料金の中に、ちゃんとその、どういう人で、我々は何にお金を払っているのかというのをきちんと、わかるようにしてはどうかと。
うん、
まあ、これはあの、発電単価の話をちょっと超えますけれども、発電単価の話を見ると、そのように思います。で、さらに先ほど言いました、再処理費用。
を明示するべき
だ。明示すべきだと。
うん、
で、まあ、これは無制限の、無制限ずっと、まあ、事実上再処理の費用を、まあ、無制限に費用徴収可能とする制度になってますので、うん、これは見直す必要があるんじゃないかと。うん、で、むしろ、まあこれは非常にお金がかかりすぎる。まあ危険性を、危険性や現実にできるかどうかって、現実の不可能性を費用で見るとお金がかかりすぎるって話になるんですけど、うん、費用がかかりすぎるので、うん、まあ撤退した方が、まあ賢明なんじゃないか
と。あるいはこういう再処理費用などを含めてですね、原子力はその必要性のために揚水を必要とし、揚水のコストを含めていくと、原子力というのは非常に、あの、お金が高くなり、さらにこういう、再処理費用とか、かかっていくと、どんどんどんどんお金がかかっていく。その結果、日本は、先進国の中では、大体トップレベルの電気料金の高さだと。
まあそうですね。
いうふうに、います。で、そもそも根本的にはですね、こういう、そこまでして、やらなきゃいけない理由は何かあるのか。一番最大の理由というのは、我々が電力を欲しているからだ。電力を必要としているからだ。その必要に対してですね、十分な供給をするためには、火力、水力では足りないので、なのでどうしたって、原子力が必要なんだと。こういう言い方だったわけです。それに対してみんな、ぐうの音も出ないという。怖いけれども、そんなに言われるんだったら必要なのかなとこう考えてきたわけですけれども、昨日小出先生と会った時にですね、電力供給は十分足りているはずだと。需要はその90年代の初期だけピーク、確かに不足したけれども、実は、すでにですね、電力供給というものは原発を全部やめて約3割ぐらいですか、それがカットされても、火力が実は 50% 程度しか機能してなくてですね。
あ、そうですね。
7割くらいに持っていけば、それで全部カバーできる。それだけの能力をですね、新規の設備投資も含めて必要なく、要するに可能なんだと。可能な状況にあるんだと、これちょっと目から鱗でみんなびっくりしてるんですけど、そこを先生、それが事実かどうかちょっとお
話ししてください。あの、ちょっと今すぐにはデータ出てこないんですけども、
はい、
あの、以前やった時は、あの、要はあの、電力、需要をどう賄うかというお話なんですけど、
はい、
でその場合に対策は2つあって、
はい、
一つはあの供給力、供給を確保するということと、はい、もう一つは電力需要そのものをどう獲得していくかという話の2つですね。節電
とか節電ですよね。
で、今お話になったのは供給力のお話だと思うんですが、はい、供給力に関して言うと確かに、火力の方が設備容量、すなわち、あの、どれだけあるかという話なんですけど、圧倒的に火力はありますので、
ある。
あります。ありますので、
まあ、ちょっとピークはちょっとよくわかりませんが、今すぐには出てきませんけれども、はい、原子力を大幅に上回る供給力はありますので、うん、おそらくそんなに問題なく、うん、いけるんじゃないかなというふうに私自身は、考えていますね。うん、だからそれ自体が大きな問題ではないと。で、むしろ、今、例えば東京で計画停電しているのは、うん、今、その、電気事業がですね、はい、かつての、まあ、日本発送電ってなったんですけど、それを急分割して、急分割した一つ一つの電力会社が独占事業を行っていて、
はい、
そうです
ね。はい。
で、それ自体のその送電ネットワークをですね、自分の中だけで閉じた形にしてるわけです。
はい。
で、融通線がないんです。すごく細いんですよね。はい、で、これは周波数の問題じゃなくて、
は
い、要はその、パイプが細いと言っていいかもしれませんが、はい、要はその、ナショナルな、系統の管理がされてないんですね。系統というのは送電網なんですけど、はいはい、でそれがあれば、例えばそれがちゃんとそのナショナルな形で、各個別の電気事業者のためじゃなくて、はい、全体の利益を考えてネットワークを組んでいれば、
はい、
おそらく東京電力、東京電力管内でも、計画停電なかったと思います。
要するに、まあ、よく東西で、電圧が違うとか言われますけれども、この問題とはまた別途、要するに9つに分かれている電力業態の間で、融通がしづらいようなな
ってます。
要するにインフラが貧弱になっていることです
か。そうです。
その電圧がどうのこうのという制度の問題ではなくて、
そうでは
ない。インフラそのものが、
インフラそのものがない
です。貧弱なんですね。それで送電が融通しづらい。例えばあるところのある地区の電力が急に供給量が下がった。あるいは別の地区の需要量が急に上がった。そこに全国的にうまく電力を融通し合う体制ができてない。
そうですね。
あはあ。
これはね、ICEPの飯田さんなんかもよく言われることだと思うんですけども、
飯田哲也さん
が、はい、おっしゃりますけど、はい、私もそう思ってますけど、はい、例えばその自然エネルギーが豊富な北海道電力か東北電力から東京電力に持ってくるっていうことが必要なんですけども、
なるほど。
要はその融通線、要は融通するその送電の、容量が足りないがために持ってこれないんですね。で、それはちゃんとその連結して、ちゃんとその送電は別に運営すべきなんですけども、それを延々それだけは避けてたんです。
なぜですか？
それは一つまあ、ある意味その、自分の、なんていう、管内の利益を守るためですね。
は
あ、やごたりやすく言うと、その方が、要は自分の顧客と、
うん、
発電所と自分の顧客を全部結びつけるセットがあることが彼らというか、電気事業者にとっては非常に、利益になることだと。
これは、今回東電ね、賠償のことを考えても、賠償しきれないでしょうし、それから東電の体質に対する疑問が強くあります。で、民営会社であれやっていけないんじゃないかと。で、民間の会社として信用がないということで、国有化という話も出てます。まあ事実上ですね、国がいつも信用していて、そこにあぐらをかいていた部分はあると思いますけど、国有化するんだったらば、他の事業体も、いわゆる電磁連もですね、民間の会社であるような顔をして、その広告スポンサーを出しているくらいだったらば、必要ないもの。そこも国有化して一体化してしまって、今言ったようなその送電線を作る。これを国のね、公共事業として行って、国全体で内部で賄う、その、融通し合って、全体のコストを下げ、全体の電力の需給バランスを整えていくっていう方は、いっそまともに聞こえるんですけど、いかがでしょう？
東電を国有化するかどうかという議論は、多分、賠償の方で出てくると思います。はい、で、今の話はですね、要は電気事業っていうのは日本に住んでると発電事業と送電事業と小売っていうのが、
はい、
一体化してるので、
そうですね、
一般の人には分かりづらいんですけど、はい、通常分かれます。
なるほど。
送電。
国では分かれる。
分かれてます。
なるほど。
で、送電は、国有とは言いが、まあ、国有っていうか、国がガイドラインを与えて独立の事業者を設けるんですけども、うんうんうん、国有内社、その、独立した事業者を設けて、
うん、
全国を非広域で管理するという仕組みを捉えてるんですけど、うん、私はだからそれを発送電分離っていうんですけど、
発電と送電
の分離。発電を分離すると。
なるほど。
で、それが基本必要だと思います。
なるほど、なるほど。
それが基本必要で、うんうん、であとはその東電を国有化するかどうかっていうのは、うん、国有化してもうまくいくとは限らないので、
そうですね、
あの国有事業が、うん、あの必ずうまくいくかというと、甚だエネルギー政策に関して言うと、うん、疑問なところもないわけではないので、
信用できるとは限らない。
だから発電と送電部門を分割する、
うん、
ということは間違いなくあの計画停電の経験から言えば、うん、あの必要だと思います。やっぱ計画停電というのは国民生活に非常に打撃的なので。
そうですね、
なんか仕入れてね、物、が腐ってしまうとか、
はい、
あの、事業ができずに、あの、ね、倒産してしまうとか、
はい、
それは明らかにもう社会的な、
大変な損失です
よね。損失ですので、それを避けるためにも発送電分離ってのは必要だと思います、
ね。なるほど。そして送電分離した送電の、今度はパイプを、ワイヤーを太くするというか。
まあそうですね、イメージ的にはそうですね。送電能力を高める
という。送電能力を高め。で、同時に、融通を常に効かせられるという体制でなきゃダメですよね。
そうですね。
太くはしたけど、融通が効かないじゃいけない。
うん、そうすると、発電事業がですね、競争環境に置かれるんですね。
う
ん、
なるほど。
そうですね。東京電力から別に関西に住んでる人は東京電力を買ってきてもいいわけです。
はい。
要は、送電が一体化してれば。で、そうなると非常に競争環境が良くなってくるので、うんうん、例えば自然エネルギーを、まあ、やる事業者が入りやすくなったりするので。
うんうん、電力の自由化というのが実質的に意味合いを持ってくる。
そうですね。
うん、
他の国に住むと、いろんな電気事業者を選びますから、
うんうん、
例えば自然エネルギーだけ売ってる電力会社も、うんうん、電力会社というか、小売業者もありますし、うんうん、そうじゃない、通常の電気事業者もありますので、それ分割するって
ことですね。結局これ既得利権の問題なんですね、また。
間違いないですね。それはそう思いますね。
何に似てるかというと、これ、本当に既存のですね、記者クラブメディアとはよく似てる。記者クラブメディアっていうのも、実は大手ばかり見やすいんですが、ローカルのテレビ、ローカルの新聞、ローカルのラジオっていうのは、これ全部その、地域を既得権益でカバーし、で、そこから発信する情報を逆に言って外に出ないんですね。でも、そんなのって意味がなくて、沖縄発の情報、あるいは上関ので起こっている様子、これ同時にですね、私郵送をあれしてましたけれども、郵送リムでこうやって広げていけば全部見れるわけですね。東電というの本社の記者会見場というのは今日本中で多分、注目される、
はい、
現場で、そこからの送信というの発信というのは、何も東京電力管内の人たちだけが関心を持つことではないはずです。だから関西でも九州でも日本中が、あれ世界は、間違いなく世界なんですけど、
そうですね、
今世界で見られてますし、
で、
次々英訳とかですね、各国語に、ジュニーストリームでやってるものをですね、どんどんツイッターと連動してますでしょ、ユーストは。だから各国語に、翻訳自分でしてますっていう人たちが何人も現れてるんです。で、それは、あまりにも、正しく情報が伝わらないので、やきもきしながら、海外に情報を伝えようということでもあるんですけど、こういう独占が、その、ローカルメディアの独占、あるいはその、大手メディアの独占みたいなものが、区分け、積み分けみたいなものがなくなる、自由化されるで、情報の流通がスムーズになる。というのと同じように、電力の流通もスムーズになっていく。
うん、
また外からのですね、
うん、
独占が廃止されて、参入がある。
うん
という形になるわけですよね。カルテルじゃなくなるわけ
ですね。そうですね。
うん。
まあ、私はその、電気事業者を敵視してるわけでは決してなくてですね、
はい、
ちゃんとその、働いてる人たちとかいるんですけど、やっぱその、今の、まあ、計画停電のことではっきり分かったと思うんですよね。その、各分割されてて、
はい、
で、それが。
分割独占みたいな
やつですね。地域独占というんですけども、
ねうん、
それがですね、かえって、その、マイナ、国民、特に首都圏の人たちなんかにとってはマイナスになっていると、
うん、
いうことがよく分かったんじゃないかなと思いますので、その経験を踏まえれば、それが避けられるような仕組みを作ると。で、一つ大きなのはやっぱ発送電分離だと思います。うん、
発送電分離と、それから今までのコストの話聞いてたら、どう考えても原子力が見合わないし、財政がこれだけ逼迫しているのに、おそらくはその、個人にしわ寄せをした上で、さらに財政負担をしていくっていうのは、これどう考えても真逆に合わないし、
で、ね、
で重大な、さらに損害賠償のことは全く今ねぐっての話、安全の問題は全くねぐっての話ですから、ここに国民の生活をまあ、根本から破壊する危険性の問題、そして、実際にその、 被害に遭った人たち、それはちょっと直接だけじゃなくて間接含めると莫大になりすぎるんですけれども、でも明らかに被害が被りますから、そこへのこの補償、おそらく補償しきれないと思いますけどね。で、本気で補償したら多分財政は完全に破綻して国家は潰れると思うんですけれども、チェルノブイリの事故によって、それだけではないにしてもソ連という国家が、まあ、崩壊したみたいな形にですね、うん、日本という国家だと崩壊しかねない。そこまでリスクを起こしてですね、やる原子力を偏重するですね、意味っていうのは何か経済合理性上見当たるのか、うん、見当たらないような気がするんです
ね。そうですね。いや、まあ、その通りだと思いますね。うん、今、被害補償の話出ましたが、なんか、まあ、報道では、例えば、使用済み燃料の再処理のためのプールして、まあ今数兆円あるんですけども、はい、それを使ったらどうかとかいう話あるんですけども、それは国として、その再処理をやるのか、原子力をそれでも選択していくのか、
決めないと
ね。まあ決めて、やっぱ政治的な意思が必要だと思いますね。
そうですね。
で、再処理をするから、再処理をするのにそのお金は使えないわけですから、はい、やっぱ再処理は、やめとこうかという話になれば、はい、それ今貯めてる部分に関しては、じゃあどうするのかという話になりますね。うん、あとその、11兆かけてやるよりは、例えば自然エネルギーの普及に、使えば、おそらくこれだけのお金があれば、十分市場として、まあ、テイクオフするというか、うん、自立するように、十分なお金があると思うので、うん、その方が賢明なんじゃないかなと。
なるほど。
私は思いますけどね。
まあ、ドミノ倒しみたいな話になりますけれども、仮にその、まあ、補償しなくちゃいけない。当然のことなら大変な莫大な費用がかかるけれども、復興を補償しないわけにいかない。その復興と補償の費用を最初に費用を当てようということになると、最初はやめようということになる。そうすると最初はやめるということになったらば、プルトニウムが、溜まっていくのはどうするんだとか、あるいはこの後ウラン枯渇しちゃったら、原子力に依存してたらどうするんだと、日本危ないぞ。じゃあまあ原子力依存ということ自体もやめようというふうに、連鎖的に、まあ遡っていって、うん、まあ原子力発電というのは無理ですね。うん、我が国がやっていくのは無理ですね。もしくはまあ世界がやっていくのは無理ですね。なのかもしれませんけど、うん、という方向に流れが出てくる可能性はあるわけですね。
はい。少なくとも、原子力政策っていうのは、見直しの時期だと思う。もう、うん、私は今、非常に危機感を持っているのは、うん、非常に今回の福島第一原発の事故っていうのは、はい、世界史的な事件ですね。
そうですね。
で、これでエネルギー政策が、これだけ費用の問題で見てもですね、疑問が多いエネルギー政策なんですけども、うん、ここで変わらなかったら多分永久に変わらないと思うん
ですよね。そうですね。
うん、で、そういう意味では、まあ、今の課題は、福島第一原発の事故を、まあ、最悪の事態を避ける。あとその、被害者の人たちを、まずは、完全に被害補償していくっていうことが、まあ、第一の課題だったんですけども、はい、もう一つというか、本当に大事なのは、こういうことを生み出してきたエネルギー政策を、まあ、ちゃんと変えると。で、それをしないと、おそらくずっと残ります。
そうですね。
ずっと残ります。
負担が重くなる一方で。
そうですね。
そして、追加的に、事故が起こる可能性がかなりあると。この間の宮城県震度6の地震はこちらでほとんど体感しなかったそうなんですけれども、東京では大変揺れました。
あ、そうですか。
非常に揺れました。ちょっと私危機感感じるくらいの揺れでした。非常に大きなものでしたけれども、地震がですね、まあ、西日本ではそれは、まあ、体感はね、さほどなかったとはいえですね、連続して起きてるんですね、そのレベルの地震が。うん、そして6カ所、そして東通り、うん、野中、うん、こういうところの原発が一時的に外部電源が断たれ、うん、冷却機能を1時間くらい失われという、うん、もう本当にもう第2の福島原発の、うん、事故がですね、起きかねないような状況だったんですね。うん、で、非常用電源で何とか回したという状態になる、うん。いつ起こってもおかしくないですね、日本列島中のどこの原発もですね、同じように地震及び、ね、津波で。
私のちょっと専門からは外れますけど、うん、福島第一原発の事故というのはもちろん津波が引き金になったんですけども、うん、何かことが起これば別に津波じゃなくてもいいんですよね。例えばなんか、何かの、きっかけが、想定外のきっかけがあればですね、ああなってしまう可能性が十分あるんだと。うんはいいうことが分かった。まあ、現実として分かったと言っていいですかね、はい。可能性じゃなくて現実として、津波じゃなくても、 起こり得るわけですから、火、はい、がね何でも同じなんですけども、はい、まあ、その、まあ、それを需要してもいいのか、費用も高いけどいいのかとか、そういう、それは、少なくとも国民的に議論して判断しないと、まあ、いけないと。で、少なくともちゃんと見直すということが大事だと思いますね。
ありました。ありがとうございます。電力供給のところ、ちょっと今、すぐ、データが出ないという状態ながら、お話しいただきまして、申し訳ありませんでした。また、あとちょっと後日、そういうデータ、もし分かったら教えてください。はいはい、これアップするときとか、はい、あるいはテキストにするときに、きちんと補足してですね、はい、まあ、先生学者ですんで、厳密な議論、でない議論を、お好みにならないと思います。
は
い
は
い、
そうです
ね。それは、はい、必ず、データをアップすると、段階の時、はい、記録アップする段階の時にですね、はい、補足ができますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、急なインタビューを大変心よく引き受けていただきました、立命館大学の大島健一先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。本当にためになる話、ありがとうございました。みんなで考えていきたいと思います。ということで失礼いたします。はい。この後、あ、これ7チャンネルでしたね、チャンネル7。
これ
7です。チャンネル7。これを使うんでしたっけ、京都の。あ、こっちは7があれでしたっけ、もう一つの。
三条。
え、三条。三条ラジオカフェじゃなかった。
そう、ラジオカフェの方が7チャンネ
ル。ですね。で、京都メディアフォーラムの皆さんと一緒にコラボ企画で、私のトークカフェのコラボバージョンと。で、普段は公開してないんですけれども、私、毒舌が過ぎるもんですから、今日は本当にお話をして、ユーストリームで中継をいたします。iPhone での講座もあります。そちらはちょっと公開できないのかもしれませんが、これソフトバンクさんと関係があるんで。ということで、引き続きまたご覧いただければと思います。また、同時間帯にね、チャンネル6で関西でも、重要なレクチャーがあります。またこれも原発震災関係です。そちらもぜひ見てください。他にも電通保安院と、また、中継は、時間重なるかもしれませんが、続けていきます。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
どうも
あり
がとうございました。
ありがとうございました。
すいません。
はい、ありがとうございます。もう見ていただいてたと本当に嬉しいです。いやいやいや、そんなことないです。